社長に聞く in ウィズビズ。
ウィズビズの新谷です。先週の続きをお聞きください。
でブルーイノベーションさんに戻るって言い方もおかしいですね、うんうんうん、宣伝するっていうんでしょうか、うんうんうん、そうしようと思った経緯っていうのは何かございましたでしょうか。
そうですね、やっぱり私としてもなるべく本当は早くですね、もう3年ぐらいで戻ろうっていうふうには思ってたんですけども、まあ想像以上にやっぱりその、社会人でのいろんなこう習得することっていうのはやっぱり結構多かったので、まあ、そういう意味ではサラリーマン時代にですね、いろいろといろんなことを、まあ、実務的なことっていうのはたくさんやっぱり覚えたという経緯がありました。で、戻ろうと思ったきっかけはもう、そもそもですね、私としてはやっぱりその、戻るタイミングというのはずっと見計らってましたので、やっぱりその自分が関わる大型のプロジェクトが一回こう終了するというような、こう、まあ終了するというかですね、ある程度のまあ、少し成果が出たというタイミングでですね、私としては、移籍というか元に戻ろうと。いうようなですねことを考えたってことですね。
お戻りになってからはもうすぐに、上場を目指そうとかそういうことはお考えになったんでしょうか。
いやいや、そんなことは当時考えてなくてですね、当時はやっぱり先ほど申しましたように海岸のですね、我々で言うとこの防災のコンサルティングの方ですね、もともとずっと私や大学院からこうね、その後も社会人でずっとやってきてたので、まあそちらの方でどちらかというと海岸の防災の事業っていうのはですね、まあどちらかっていうと、そんなにこう、国家予算としても大きな予算っていうのは特になくてですね。まあどちらかっていうと、コンサルタント、建設コンサルタント業界でもどちらかっていうとそんな大きなこう部分野ではなかったんですけども、ただその非常にニッチな業界でして、まあ自分の得意、専門性も生きるだろうということで、私としては、それをやっていこうと思ってたんですけども、ただ、当時ですね、これは私が社会人になってからですけども、海岸のそういういろんなそのモニタリングをする中でですね、実はその過去から現在までの私たち空撮って言って、セスナ機とかヘリコプターだった写真をですね、国土地理院から買って、で、その、災害の原因を究明してから将来予測を私たちがこうシミュレーションで行うということを当時やってたんですけども、当時はですね、その災害の直後の写真をですね、入手するっていうのが、なかなかやっぱ当時はできなくてですね。それで、今からもうそうですね、15年以上前ですけど、いい方法ないかなって言った時にですね、実は、ドローンの技術に出会いまして、当時は、このドローンって言われてなくてですね、私たちが出会ったのは、東京大学のですね、航空宇宙工学科に、鈴木教授っていう航空業界で非常に有名な先生がいらっしゃいまして、先生はですね、昔御巣鷹山にジャンボ機が落ちた事故があったと思うんですけども、あれは航空業界では大惨事な事故でございまして、やっぱりその先生は落ちない飛行機を作ろうということで、飛んでる間中羽が途中でもげてもですね、自動でこう制御しながら飛べるような、この制御のシステムを当時研究されていて、で、ジャンボ機では実験ができないですので、いわゆるこう当時の固定翼のラジコン機にですね、その制御システムを搭載して、当時はこう実験やってたと。その時にちょうど私先生と出会いまして、で、これだったら、いわゆるパソコン上で移動経路とかで、こう経路を設定すると、自動でこうドローンがですね、飛行してってくれる。当時は飛行ロボットって言われてたんですけどもね。で、これは素晴らしい技術だってことで、私はその頃からですね、先ほどの父の会社で、実はその東京大学とのですね、共同で、そういう意味では、このドローンのですね、共同研究っていうんですかね、こういったものをですね、やり始めたというようなことで、その頃からこのドローンの技術っていうのは、いつか非常に可能性を秘めてたので、いつかこの業界っていうのは、大きく、この技術もそうですし、勃興するだろうってことで、東京大学とはずっとこう共同研究をしてたんですけども、6年ぐらいブーム来なくてですね、全然ブーム来なかったんですけども。で、大きなですね、やっぱり転機になったのが、ちょっと前後したらごめんなさい、東日本大震災がですね、あって、で、その時にですね、この海岸でのこういう、いわゆる防災に関わるですね、予算っていうのがもうものすごい出たんですね。で、我々もその時に、もう不眠不休で海岸の防災のいろんなこう対策検討っていうのをですね、やらせていただいたんですけども、でもそれはですね、そんなに長くは続かなくて、 3年間ぐらいするとですね、いわゆるこの私たちのようなこういう、環境での、まあ、アセスメントとかシミュレーションをやるような私たちの仕事はもう大体完了して、それ以降はもうトンカチのフェーズ、いわゆるゼネコン、マリコンのフェーズに入るわけですよね。で、その時に一回その私たちは海岸防災のこのコンサルティング事業がですね、まあ当時売上が1億ぐらいあったんだけど、それがもう半分ぐらいになって、翌年はさらに半分になってってことで、もう会社がちょっと一気にこう傾きそうな時期が当時あってですね。で、その時に、ちょうどですね、このドローンに関して、いわゆるですね、覚えてらっしゃるかあれですけど、アマゾンがですね、この、要は無人でドローンで宅配する動画をですね、当時、YouTube かなんかでアップしてですね、これが世界的に話題になって、なんだこれみたいななったわけですね。で、それからですね、一気にそのドローンっていうのが世界中で結構注目されるようになったと。で、大きな背景っていうのは、その国連の ICAO っていうですね、機関が、その、まあ、この無人機、ドローンをですね、航空機として見なそうよということで、まあ、世界でもですね、まあ、法律を変えてですね、この無人機ドローンを航空機として扱っていこうっていう、まあ、そういった時にですね、一気にこうドローンっていうのがすごいわーっとなってですね、で、当社の方にもですね、たまたま1ページだけ、ホームページで、このドローンで海岸線のモニタリングをやりますっていうところをですね、たまたまキャッチされて、お問い合わせが来るようになった。で、それで私たちは我にもすがる思いでですね、当時はヤフージャパンさんから問い合わせがあってですね、いわゆるその、なんていうんでしょう、Google Earth に対抗する、いわゆるこうヤフーで、こう、俯瞰してですね、こう、全方位で取れるような、まあ、コンテンツを作りたいっていうのはですね、当時はご相談があって、まあ、当社としては、これはもう我にもすがる思いでですね、やってみようということからですね、このドローンの技術に、こう、やっていこうと。ただそんなに最初うまくいかなくてですね、やっぱりなかなかその新しいコンテンツを作っていくっていうのもですね、受託だけではとてもやりきれなくてですね、で、まあ当社としてもなんとかその、先ほど言ったように海岸防災の仕事がどんどんなくなっていく中で、まあ何かやっぱり新しい何かこう自分たちの商品を作って売り上げていかなくちゃいけない。言った時にですね、私たちはこのドローンっていうものにフォーカス当てて、何かこう資金を詰めようっていう、まあ、そういうきっかけがあったってことなんですね。
なるほど。お聞きしてましてですね、熊田社長様は常に、海外防災も、まあ、当時津波ってものがあんなにすごいっていうのは、まあ、我々はみんな知らなくて、まあ、大昔の人はもっと知ってるかもしれませんが、なくて、いわゆる先駆けですし、2008年ドローン事業ってことは、まあ、ある意味、世界とか日本とかで一番最初に、民間企業でドローンの事業をやってらっしゃるぐらいだったんじゃないかと思うんですが、そういうなんか先見の明が、まあ結果論かもしれませんが、先見の明が現れるような感じがするんですが、そういうのはこう、結果的に来てるのか、それとも、こんな感じかなみたいなんで見えてらっしゃるのかみたいなのをお聞きしたいんですが、そこら
そう
辺
で
どう
す
でしょうか。
ね。やっぱりそれも先ほどお話したようにですね、やっぱ大学院時代にやっぱり戻るんですけども、やっぱりその自分で研究テーマを見つけなさいっていうのが、やっぱり結構私当時はきつくてですね、実は大学院の修士課程でも、私は1年目見つかなかったんですね、研究テーマ実は。で、本当に最後に2年目にこう最後固まったっていう経緯があって、1年間研究テーマを私探し続けたっていうのが当時あったんです。ですから、やっぱりその、いかにその、研究テーマではないんですけども、まあ、授業でもそのテーマを見つけるっていうことに関しては、まあ、ある意味で言うとそこですごいこう培われたっていうのはすごいあったのかなと思ってまして、で、やっぱりその、しかもそのテーマっていうのは自分で見つけたときに、やっぱ熱量がそれなりないと、6年も分来ないですかね、ドローンもですね。だからそういう意味で言うと、やっぱりその、それなりに、なんて言うんでしょうね、まあ、おっしゃるように、結論から言うと結果論だと思うんです。ただその時に、自分としては、その、これは本当に、社会に役立つっていうんですかね。本当にこれは世の中になくてはならない技術だなというのをですね、自分の中ではある程度こう腹落ちするとですね、自分としてはとことんやっぱりその、ここに、全身全霊でつぎ込もうと。そういうですね、思いになるっていうんですかね。
なるほど。 素晴らしいお話、ありがとうございます。で、上場を目指されたのは、いつぐらいから目指され始めたんでしょうか。
うん、そうですね、私がちょうどですね、そういう意味で言うと、先ほど申しましたように、まあ、最初は2016年あたりですかね、16年前後だったかな、このあたりにですね、当時は、やっぱり先ほど申しましたように、やっぱりかなり資金繰りが苦しかったので、まあ、いろんなその国の補助金であったりとかですね、あるいは金融機関で融資を受けるというところもいろいろ回ったんですけども、まあ、なかなかその思うようにですね、やっぱりすべてのまあキャッシュがですね、まあまあ毎年半分のように減っていくわけですから、それはもうなかなか運営が大変だったんです。で、その時にその、先ほど申しましたように、まあベンチャーキャピタルっていうところがあって、どうもなんか1億円ぐらいお金くれるらしいと。あ、これはいいねと。ただし、まあ、当時私はもう父から全部株式を譲り受けてたんですけども、どうもその株式を、渡さないとね、お金をもらえないと、出資をいただけないというのがですね、まあ、当時、わかりまして、まあ、そこで私たちも覚悟を決めてですね、いわゆるこの株式を一部、まあ、そういう意味では増資ですかね、当時は増資して、今出資いただいたっていうのが、まあ、当時の大きなきっかけで、で、その時もやっぱテーマがドローンだったんですね。うん。で、その時にやっぱり初めて、まあ、投資条項というか投資契約の中に、やっぱりこう IPO っていうのはですね、しっかりと明文化されてまして、まあ、できるときにしてくださいというようなですね、まあ、そういったところから初めて、いわゆるその私たちは、その IPO、上場っていう言葉を知るようになるわけですね。はい。で、そこからですかね、そういう意味で言うと。で、資金がそういう意味では出資いただいて、まあ、私たちにとっては非常にまあ、なんて言うんでしょうかね、技術に非常にこう、理解のあるベンチャーキャピタルでして、で、まあ、いわゆる、その、ラウンドごとにですね、少しずつ、こう、まあ、出資をしてくださるような、まあ、ベンチャーキャピタルでしたので、まあ、そういったところからですね、私たちとしては、一度落ちた売上がですね、今度は、こう、V 字型でですね、今度は、V 字回復していくというようなことでですね、会社が、こう、成長していったっていう、まあ、そんな経緯があります。
なるほど、ありがとうございます。上場に向けてのご苦労なんてございましたでしょうか。
そうですね、やっぱり、何にも当時は分からない。でやっぱり私はもともと大学院でこう研究屋さんとしてどちらかというと技術屋さんとしてやってきたので、まあ、そもそもその経営っていうのも本当に分かんなかったしそれからそのいわゆる資金調達っていうのもですねやっぱり1回目できたとしてもそれ以降っていうのも本当に皆さんにご理解いただくようなやっぱりそのエクイティストーリーを描かないと資金調達もできないしっていうことでやっぱり僕は一番やっぱ大変だったらやっぱりこのなんていうんでしょう、資金繰りですかね。ここはやっぱり本当に、まあ、その、なんていうんでしょうね、いろいろ開発して、で、また調達して、開発してっていうことだったんで、まあ、その辺の資金繰りっていうのは結構綱当たりだったっていう経緯がありますよね、はい。
なるほど、ありがとうございます。そうしましたら、御社の事業内容をですね、ぜひ宣伝があったらご説明いただきたいんですが、うん、どんな事業をなさってらっしゃいますでしょうか。
うん、ありがとうございます。私たちの会社はですね、基本はドローン、ロボットを扱う事業をやってるんですけども、特にですね、私たちはそのドローン、ロボットにですね、の業界でやっぱりメーカーさんってやっぱ私主役だと思ってまして、まあ、当社はですね、このメーカーを支えるようなインフラ会社だというふうに思っていただくとちょっとわかりやすいかなと思ってまして、例えばそのドローン、ロボットをつなぐシステムをですね、私たちがこう開発して提供したり、あるいはそのドローンのパイロットをですね、育成することをしたり、あるいはドローンが離発着するドローンポートをですね、私たちがこう開発提供していく。いわゆるこのドローンロボットメーカーさんが今後産業界で活躍するためのインフラをですね、私たちはどちらかというとシステムを中心として提供するような、まあ、こんな会社でございます。
なるほど。ありがとうございます。そうしましたら、全く違うご質問もさせていただければと存じます。
はいはい、
事前に、好きなもの、好きなことをお聞きしまして、うん、世界で活躍する大谷翔平、スポーツすること、うん、水泳、スキー、そしてサウナ、そしてスポーツ観戦、野球、MLB、メジャーリーグ、ベースボールというふうに出てまして、野球の話を最初に聞こうと思いましたが、前半で野球の話結構出たものですが、ここの中で一番今のところ聞いてないのはサウナということで、ちょっと違う方向性で攻めさせていただければと思いました。サウナは結構行かれるんですか？
そうですね。一時、やっぱりドラマでもね、佐渡のドラマが結構佐渡部分があって、で、 たまたまその、そうですね、当社のうちの会社のスタッフも実はサウナ好きっていうか、そのドラマとは関係なく、もともとサウナ好きの方が結構多くてですね、で初めて私もサウナって、茶道ってね、茶の道ですから、そんなすごいのとか思ってたんですけども、それからやっぱりいろいろ話を聞いたりとかすると、なかなか奥が深いっていうことが分かってきて、まあ、それから実際にですね、まあ、家の近くにもそういうサウナがあって、まあ、かみさんともですね、よく行くようになって、で、まあ、それからいろいろとですね、いろんなところのこうサウナを旅行とかでも巡るようになってきたっていうですね、そんなような経緯があるってことですかね。はい。
まあ、今多いサウナーとか茶道っていうやつですね。
そうです、そうですね。まあ、ちょっと流行に乗ってるというかですね。はい。
あ
は
りがとうございます。で、座右の銘もお聞きしまして、これ2つをお選びいただいてるん
い。
ですが、人のお役に立つと、時を告げるのではなく、時計を作るという大変素晴らしい言葉をお選びいただいたんですが、こちらを2つを選ばれた理由をお教えいただけませんでしょうか。
はい、ありがとうございます。人のお役に立つのは実はもう熊田家の家訓でございまして、やっぱりその人のとにかく役に立ってっていうことはですね、ずっと私も父からずっと言われてこう育ってきてますので、まあ、そういう意味ではその人のお役に立つっていうことがですね、実はうちの会社のですね、ある意味で言うと行動指針の一つにもなってまして、まあ、人の役に立つ、まあ、結果的には貢献なんですけども、こうすることによってですね、私たちの、まあ、いわゆるこう一番重要なことっていうのかな、ここがすべての事業の立脚点になっているというのが一つあります。まあ、そういう意味でこれを挙げてますということと、二つ目のその時を告げるんじゃなくて時を作るってことはですね、これ実はビジョナリーカンパニーっていうですね、本がございまして、実は私学生時代も読んでたんですけども、全然当時ピンとこなくて、最近まさにですね、まあ、ちょうど上場前ですかね、の一年間にですね、そういう意味ではこのビジョナリーカンパニーを改めて読み返したときに、その時に初めてその、100年、200年、300年続く会社っていうのは、まあどういうふうに会社経営をしているのかっていうことは初めてですね、私はその、まあ初めてというか改めて衝撃を受けまして、で、その時にその経営者っていうのは、いわゆるその、なんていうかな、時を告げるっていうのは、まあその時はいろんなこう商品だったりサービスを作るっていうことにみんなこうフォーカスしがちなんだけども、実はそういったサービスをとかいろんなものを作るための、そもそも人を作って、そういう会社という、その、なんていう、器っていうんですかね。こういったいろんなものを生み出す、その時計そのもの、時を告げるような、こう、いろんなサービスを生み出す時計というか、会社そのものを作るっていうことが、経営者の仕事なんだということをですね、まあ、そこでは、一つ、書かれてたんですね。で、それが非常に、今、最近ではですね、私の中で非常にヒットでして、やっぱり、会社っていうのは、そういう人であったり、もちろんサービスもそうなんですけども、やっぱそういうものをそもそも生み出す人っていうのをこう作り出していくっていうようなものなんだなっていうのをですね、改めて私、感銘を受けたんで書かせていただいてます。
なるほど。素晴らしいお話ありがとうございます。大変勉強になります。最後のご質問なのですが、この番組経営者向け、もしくは全国、全世界の社長様向け、もしくはこれから起業する方向けの番組でございまして、もしよろしければ社長の成功の秘訣をお教えいただけたらなと存じます。
そうですね。これもまさにそのビジョナリーカンパニーでもですね、いろいろと触れているところではあるんですけども、当社としても特にやっぱり重要視してますのは、ゴール設定ですね。やはりその、どういう自分たちが、こう、世界を作りたいのかっていうですね、こういったまあ、会社で言えば経営理念であったり、いろんなビジョンであったりとかってあると思うんですけども、当社としてはですね、やはりその、全員にですね、やっぱりこういった自分が作り上げたい未来っていうのをですね、しっかりとこう、ステートメント化するというかですね、文章化していくっていうことをですね、実は会社の中では結構やってまして、やっぱりそういうその未来をですね、お互いに会社の中でもこうシェアし合うと、共有し合うということをですね、まあ、非常に私たちとしては、会社の中では大事にしてますっていうことですので、まあ、改めてその、なんて言うんでしょうかね。まあ、成功する秘訣では恐縮ではございますけども、やはり、まあ、経営者自らが、未来を、やっぱりこう、語り続けるっていうことと、それとともに、そのみんなからもね、やっぱりそういう未来っていうのはどうしたいのか、どうありたいのかっていうことをですね、しっかりと、まあ、共有し合う、シェアし合うっていうような、まあ、一つ、なんて言うんでしょうね。会社の、まあ、カルチャーっていうんですかね。そういう構造っていうんでしょうか、そういったものをですね、作るっていうのが、なんとなくこう、 今の私たちの会社の中ではこう大事なポイントなのかなっていうふうに思います。
なるほど、大変勉強になるお話ありがとうございます、私が一番勉強になったんじゃないかなと思っております。ありがとうございます。
ありがとうございます、
リスナーの皆様も本日はお忙しい中お聞きいただきまして誠にありがとうございました。ぜひ皆様の参考にしていただければと存じます。熊田社長様、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の社長ニックインウィズビズは、ブルーイノベーション株式会社の熊田社長様、上場企業の社長様でいらっしゃいました。まあすごい先見の目があられる、大変、まあ、社長らしい社長ですね。リーダーシップもある。そして社会貢献とかですね、人のお役に立つとか、家訓がもう人のお役に立つっていうんで、本当に素晴らしいですね。最近私はいろんなところで道徳とか正直とか誠実とかそういうのは、重要だというのを社員たちに言ってるんですが、そういうことを言う社長様が前回のインタビューでもあられたと思いますが、こういう社会貢献とか人の役に立つって、なんか思いやりとかですね、そういうのは必要だなというふうにつくづく思いますが、やっぱり成功している社長様はこういうことをおっしゃるんですね。なので本当に素晴らしい社長様で本当に素晴らしいなと思いました。途中段階でも社会貢献が出てまいりました。でもう一つは時を遂げるのではなく時を作る、そうですね、社長様方には時計を作ってほしいですね。ある意味文化を作ってほしい。商品サービスを作るんじゃなくて文化を作ってほしい。そういうふうに私自身は思っております。まあ、そういう意味では熊田社長様ってもう典型的なそういう社長様でいらっしゃいますので、まあ、尊敬に値する社長なんじゃないかなと思います。ぜひリスナーの皆さん方もですね、時計を作る側に、文化を作る側になっていっていただいて、成功者になっていただけたら嬉しいなと思っております。皆さん方ぜひご一緒に頑張りましょう。本日の社長に行くニュースはここまで。また来週。
本日も社長に聞くインウィズビズをお聞きくださり誠にありがとうございました。この番組は2017年1月から毎週配信を続けております。これまでにたくさんの成功社長、成功経営者のインタビューをお届けしてまいりました。その内容はすべてテキスト化いたしまして、私どもウィズビズが運営するウェブサイト経営ノートでも閲覧いただけるようにしております。音声だけでなく文字で読み返すことで新たな発見や気づきがあり、皆様の会社経営に役立つヒントがきっと見つかるのではないかと思いまして、サイトの方にもさせていただいてます。ぜひネット検索で経営ノートスペース社長インタビューと入力いただき、経営ノートのサイトをご覧になっていただければというふうに思っております。本日の社長に行くインウィズではここまで。また来週。